Deixa eu passar.
みなさんこんにちは、エクストラパスポッドキャストです。ズボンです。
日本一スタートを取る素人俊太郎です。よろしくお願いしま す。あと日本代表アナリスト候補俊太郎です。よろしくお願いします。
はいはいはいはいはいはい、
はい、いやー、よかったね。
はい、一生言うていきたいと思います。はい、
いやー、僕あれさ、
はい、
絶対知ってるだろうなと思ったから、
はいはいはいはい、
あ、事前に聞いてないけどさ、知ってるだろうなと思ったから、はい、リュウゾウさんにね、
はい、
ご存知ですかみたいなことを、はい、知ってます知ってますみたいな感じになったからさ、
はい、
いやー、言ってたよ、はい、プロのどっかのチームに入らないんですか、
日本代表
とかのアナリストとかで入らないんですかって。
いやー、実は、リュウゾウヘッドコーチから実は前から実はフォローを、SNS でフォローをいただいていて、
そうなんだ。うん。
プラチタイムカンファレンスあったじゃないですか。あの時に、図らずも、共演っていうといいんかな、はいはいはい、同じ、その、カンファレンスに登壇させていただいた時に、僕が勝手に、リュウゾウヘッドコーチやすげーみたいなツイートを勝手にやってたら、そしたら、一言、いつも見てますよ。
あ、そうだったんだ。
いただいて。
ああ、なるほどね。
はい、
うん。
まあ、さすが、やっぱり最優秀ヘッドコーチ。やっぱリップサービスもね、うまいなと。さすがやなというところでございますよ。本当に。
はい。いや、リップサービスかどうかわかんないですけど。
はいはいはい。
でも、なんかね、実際にさ、まあ、言うても、うん、言うてもって言うかどうかしいか。B1 のね、天下を取った。
はい。
ヘッドコーチがね、その慎太郎さんを、なんかめちゃくちゃスタッツをつけてるみたいな感じで言っていて。
はい。
で、かつ、そのプロにならないんですかと言ってるってことは、プロのレベルを知ってる人が見ても、プロになってもおかしくないレベルでやってるってことは実証されたっていうことじゃないですか。
リップサービスやって、絶対、もっとすごいスタッツのシステムあるもん、絶対、チームには。
いやいやいやいや、
もっともっとすごいのがたくさんあるから、もっと詳細で緻密なデータが取れてるの僕知ってますから。
いや、でもほら、それがさ、だからそのね、プロではない人がそこまでやるってことは、もはやプロよりもすごいってことだと思うよ、僕は、普通に。
よいしょしすぎですって。
だって誰からもね、褒められることは、褒められてはいると思うんですけど。
いやいやいや、別に ね。
そんなにね。まあ、そうそうそう、そういうことじゃないですか。まあ僕もそんなんですけど、所詮ね。
はい、
うん。
はい。
はい。いやー、よかった。あれをやった、あれを、なんかあの瞬間だけでも僕はこのね、ゆうぞうさんを呼んでよかったなっていうふうに思ってます。は
い、もっと他にいい話あったでしょ。ゆうぞうアドバイザー、あ、じゃあ、アドバイザーでしたっけ、今。
アドバイザーです、アドバイザー。
アドバイザーが韓流ドラマ大好きみたいな話も聞けてよかったじゃないですか。
あれよかったね。あれが一番
よかったでしょ。
あれよかったよね。
ぐっと近づいたよね、なんか。
そう。
うん。でも正直、マジで、もうめちゃめちゃ怖い人やと思ってるところにいますからね。
嘘でしょ。まあ、それは厳しい部分は厳しいよ。
そう。いや、ダブドリのインタビューとか見て、うん、お優しい方なんだなとかって分かってはいますけど、はいはいはい、やっぱり試合中のあのイメージがあるじゃないですか。うん、いや
それはもう戦うモードですからね。やっぱそれとこれはね、はい、オフとオンはやっぱ ね、違う、うんうん。もちろんそれは違うよ、それは。
うんうん。解説とか、バスケットライブ同時に、解説とかも聞きながら、うんうん、軽妙なね、このトーク。
そうですよ。
はい。
う
ん、いや、素晴らしい。SNS もフルフルに活用されてるってやつが、
そう、
本当にすごいなと思いますよ。
そう。いや、うん、本当にね、なんだろう、まさかね、
はい、
ズボンのバスケに出ていただけるなんてね、思ってもなかったんで、はい、まあ、僕が一番びっくりしてますけれども。
そうでしょ、ちょっと、ごめんなさい、わかんないですけど、何が起きたんですか？僕はもう完全に、僕がやる、そのブッキングをするとしたら、うん、本当アホなふりして DM するぐらいしか思いつかないんですよ。本当にね。
何も分かってない感じで出ませんかみたいな感じで。
そう、もう、僕はもうアホになるしかないと。何も考えてないぞ、こいつと。いうな、
はいはいはいはい、
本当に、いう感じで行くしかないなと思ったんですけど。
いや、だから、まあ、誰も聞いてないから、ちょっとその、
そうですね、
どういう風な感じで、 どういう経緯でブッキングしたかっていう話をしましょうか、じゃあ。
あ、そうですね、お願いします。
誰も聞いてないからね、この、
そうですね、
あの、ポッドキャストは。
5人ぐらいしか聞いてないんで。
そう、5人も聞いてないと思うんで。うん。だから、そもそもだから、あの、もともと、その僕、あの、YouTube のメンバーっていうのがあるんですよ。その、有料でね、月額でお金払っていただいて、メンバー、あの、チャットとかで、ほら、呪いのスタンプとか、来たね、これね、スタンプとか使えるのがメンバーの人なんですけど。
ああ、そういうことですね。
そうそうそう。のメンバーの人の中に、ね、配信でなんかこう、オフシーズンね、なんかどういう人をゲストに呼んだら面白いかな、みたいなことをみんなに募ったところ、結構、龍造さんっていう声が出ていて。
はい、あ、そうでしょう。
まあ、でもさ、俺の心境としてはね、お前らバカ言うなと。
そうそうそう。
お前ら無茶ぶりするなと。いくら俺が誰でもいいから言ってくれって言っても、さすがにですよ、龍造さんと僕が、
ね、
あの、僕の YouTube で話すなんて、
はい。
想像できないじゃないですか。
限度があるやろと。
そうそうそうそう。でも言われてたからどっかで、あ、でもやってもいいのかなって。っていう、その、自分のセルフイメージができてるわけです、そこで。
はいはいはい。あの、求められているから、ね。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう、う
ん。何人かこれいけるんじゃないかって思って言ってるわけですから。
かつ、やったら絶対にみんな喜ぶと思うし、みんなびっくりするだろうなっていう自分の中の、その、面白さみたいなのもあるわけですよ。
うん、びっくりした、もう。
そう。で、まあ、その、ファイナルを直前にして、まあ、一週間前ですよ。
はい。
琉球と千葉が決まった瞬間に。
瞬間に。
誰が、こう、なんかゲストで呼んだら面白いかなって考えたときに、お、いるじゃん。去年優勝した人と思って。
言い方
そうそうそうそう。
去年優勝した人のくくりがでかすぎる。
そうそうそうそう。うってつけの人いるじゃんと思って。
はい。
で、日曜の夜に、お、絶対に企画書書いて、もうオファーしようと思って。出たんだけど、月曜日にちょっと弱気になって、
でしょうね。
さすがにさ、いきなりに、まあもちろんね、龍造さん僕のこともフォローしてくれてるし、インスタもフォローしたらすぐにフォロー返してくれたから、
優しい。
で、かつ、東堂さんのチャンネルに龍造さんが出た時にスパチャして、あ、ズボンさん見てますよ、みたいな、東堂さんが、龍造さんに知ってるズボンさんってって言ったら、あ、見てますよ、みたいなこと、はい、一言言ってくれたから、少なからず僕が YouTube やってることを知ってくれてるんだなっていうのがあったから、
はい。
ねもう月曜日ちょっと弱気になって、
なるよ。
なんかちょっと、いやー、まあ、忙しかったし、はい、なんかちょっとこれ、ちょっとおこがましいかな、みたいな感じで思って、
うん。うん、
で、まあ、そのまま月曜日が過ぎましたと。
はい。
で、なぜか火曜日、
はい。
最強モードになりました、僕。
なるほどね。
なぜかわからないけど。
はいはいはい。はいはいはい、
朝一で企画書書きました。
はいはいはいはい。
これこういう経緯でこれで出ていただけると、みたいな感じで。
はい。
で、それで送ろうと思った瞬間に、龍造さんの、
はい。はい、
あの、ツイッターを見たらね。
はいはいはい。
なんて書いてたかな、なんかその、星ヶ谷に来て、そのメディアに扱ってもらえる機会が、宇都宮に比べてすごく少なくなったんで、なんかどんどんメディアに出ていきたいです、みたいなことをツイートしてたんですよ。
え？すごいパス来たじゃないですか。
そう、渡りに船だと思って。いや、今これ送ったら断りようねえじゃんと思って。そんな卑怯な考え
で、
ね。
わかるよ、わかるよ。
そんな卑怯な考え
で、ね。気持ちでね、そういう気持ちでね、ぐらいの。
それを見たから送るわけではないですよ。もともと企画書書いて、もともとその前の段階から考えてたから、はいはいはい。で、そのツイートして多分10分ぐらいだった、ちょうどタイミング的に。
はい、
これは来たと思って。
はい。
送ってしまえと思って。
はい。
ツイッターに DM しました。
いや、震える。おやって一晩経って冷静になったらもうしまうよ、その企画書。
なんだろうね、たまたま火曜の朝なんかもう書こうと思って。
はい。
書いたんね。なんか、そしたらそのツイートにもちょっと後押しされて。
はいはいはい。
で、送ったらもう結構早い段階で、金曜日の夜なら可能がありますみたいな感じで来ていて。
ああ。
木曜日か金曜日でお願いしますって送ったんだよね。企画書に書いて。
はい。
で、そしたらなんか、金曜日なら OK ですって言われたから、あ、じゃあちょっとご検討くださいみたいな感じで返信して、で、丸一日ぐらい返信なかったんだけど、
はいはいはいはい、はい。
金曜日大丈夫ですみたいな感じで。で、じゃあ、お願いしますって。
いや、
だからチームを通す必要があったらチーム通してオファーしますって言ったんだけど、それに対して何もなく、だからもうそこのやり取りだけでも、なんか 2往復ぐらいで OK になっちゃったみたいな。
フットワーク軽すぎですよ。
で、仮になんかね、一応それもほら、仮になんか確認したいこととかあるようであれば、はい、あの、事前にこの打ち合わせとかも可能ですとか、いうふうに伝えて、ね、まあなんだったら僕、越谷まで行こうかなと思ったぐらいで。
あ、う
ん、
そうよ。
そうそうそうそう。だからそういうこともなく。
あ、なるほど。だから、その、こういう内容にしてくださいとか、こういうのは NG ですとか、そういうのも、
あ、なくないないない、何もない何もないでしょ。まあ一応ね、だから。
あ、もちろんもちろん、その企画書があるからね。
と始まる直前にちょっと早めにズーム繋いでるから。
はいはいはい。
まあ例えばね、今の段階で龍造さんの来期の去就は発表になってないから。
はいはいはい。
まあその辺はなんか触れないようにしますね、みたいな感じで。僕も何も聞いてないよ。どうなるんですかみたいな聞いてないけども。僕も別にそこね、ほら、聞くつもりがないので。
そうだそう。
じゃあ、来期の展望とか、来期はどうしたいとかっていうようなことは聞かないようにしていたし。
うん、はい、そうですよね。
まあ、そういうのは、まあ、ちょっと触れなかったぐらいで、別に特に NG もなくみたいな。
うんうんうんうん。
そうそうそうそうそう。
いや、この、始まる前、30分前の、ズーム、めちゃ楽しそうですね。
ああ、どうなんだろうな。まあでも初めて話すしね、はい。まあ手探りな感じではあったけど。
はい。
なんかその、ね。まあ僕も埼玉に住んでるから、その辺の話とかしたりとか。はいはい、そうそう、ね。そう。うん。まあ、まあそんな感じだったな。別になんかあんまよく覚えてないけれど。
なるほど。そらもう、浮き足も立つよね。そんな。
いやビビったでしょ慎太郎さんも。
ビビったし、あかんって思った。龍造アドバイザーやめ今なら、やめ、勤められるって思った、正直。
なんでそんな、なんで俺に対する評価がそんな低いの？いいんですよ。でも本当みんなが喜んでくれて、はいはいはい、みんながやっぱり普段ね、そのやっぱりね、やっぱ去年はやっぱそのチャンピオンまで上り詰めた人の話がね、うん、こう、リアルタイムで質問したりとかして聞けるってことはなかなかないことだと思ったんで、うん、少なからずそのファイナルでより楽しめる機会にはなったかなと思ってるし、うん。
そう思ってバスケットライブさんもオファーしたと思うんですよね。
いやいやいや、先決まってたから。先決まってたから、それは、
う
ん。
そうそうそう。
先決まってたから。
そういうことやったと思うんですよ。すごいな。いや、ようできん。
ありえないよね。
ようできん。
いや、よくやったと思うよ、俺も。だからもうこれで本当思った、俺は。はい。リュウゾウさん来てくれたら、もう誰来てくれてもおかしくないチャンネルになったなと思った。
いや、もう。おー、すごい、もう札貼ってあるよ、もう。うん。あの、ずっとサインをさ、お店のさ、お店のメニューの一番見えるところに貼ってあるでしょ。
ね、もう抹茶色になるぐらいまでね、ずっと貼ってあるみたいなね。
そうそうそうそ う, そ う, そう、うん、ラップとかなんかそういうのでコーティングして。
ほこりまみれになるまで、もう、の、擦れるまで擦り倒してやるっていうね。
そうそうそうそうそ う, そう、う
ん。いやー、まあそんな感じでしたわ。まあでも本当に、はい、なんかね、喜んでくれたんであれば、本当にそれは何よりやなと思ってます、うん、みんなが。うん。
いや、多分、この5人くらい聞いてはるリスナーさんの中で、もしね、聞いてない、うん、見てないっていう人がいてたら、いや、絶対聞いた方がいい。
いやー、でもやっぱり。
聞いた方がいい、これ。
さすがにプレッシャーだったよね。
あの、
配信中ずっと脳みそフル回転で、
はい、
次何聞こう、次こういうこと聞いたら面白いんじゃないかっていうのをずっと考えてた。
生でね。
いや、そうだよ。だって、申し訳ないけどね。他のゲストの方だったらなんかもう、適当な振りでもいいかなと思うけどさ。適当な振りできないもんね。ね、
あの、こう、膨らましていただけるという。
そうそうそう。
その信頼感はあるじゃないですか。やっぱり。
そうそう。だからなんかその失礼とかね、なんか変なことになっちゃ方向になっちゃうと嫌だなってのも思ったしさ。うん。
はいはいはいはいはい。
でも僕のチャンネル本当健全で皆さんなんかすごくいい人ばっかりなんでなんかね本当にすごくいろんないい質問してくれたんで
ねチャットめちゃめちゃ良かったですよね
うん
うんリアクションもそうだしあの全方向で皆さん食いついていけるじゃないですか韓流ドラマの流れになった瞬間にも食いつけるしお酒大好きってなったらそのお酒第二っていうスーパーチャットが乱れ飛ぶし
慎太郎さんもちゃんと見てくれたら嬉しいよ、本当に。よかったよ、慎太郎さんが、はい。はい。代表アナリスト候補だったってことが僕は判明したんで。はい。
はずい、はずい。
言った方がいいよ、あの JBA に。あ、すいません、安西龍造さんのお墨付きなんですけど、僕、つって。
ついてへん。ついてへん。何もついてへん。もう、こんなんやって、多分、もしね、動画、うん、もう仮に見ていただいていたとしたらね、バレてる。
いやそうね、はい、だから、うん。 ありがたいですよね。本当僕たちみたいなね。本当にね。よくわからない人たちでも、なんかそうやってね、コーチの方とかもね、よくしていただいて、うん。
うん。
ありがたいです、本当に。
本当に、中学の時の僕にこっそり耳打ちしたいよね。
いや、マジ言いたいよね。
うん。中学の頃とかの。
いや、僕なんて、本当にだからさ、本当に、そのなんと、地区大会1回戦負けとかするようなチームでもスタメンじゃないような選手ですよ、僕。
いや、もう僕もだから、ポジションどこですかって聞かれたら、ひな壇って答えたからね。
そんな僕がね、今この何十年を経て、日本トップ、だってそれこそさ、ね、中学とかさ、高校とかで教えてるさ、うん、部活の先生ですら絡めないような人たちじゃないですか、言うたら。
そうよ。ね、雲の上の上よ。
うん。
言うたら。
そんな人たちとね、こう絡ませていただいててね。
はい。
なんか、知っていただけてるなんて、本当に、幸せでしかないなって、本当思いますよね。うん。うんうん、真面目に。
生きててよかったと、リアルに思った。いや、結構マジで。生きててよかったって思った。
頑張って、うん、頑張ってよかったねって、本当思っちゃった、本当に、慎太郎さんに関しては。ひーこらひーこら言いながら、いろいろ大変な中やってるからね、本当に。うん。ありがたいです、本当に。はい、すいません、なんか、僕の話しちゃって申し訳なかったんですけども、全然全然本当に。はい。はい、気づけばですね。
はい。
最後に配信したのが。
はい。はい、
3月の21日。
え？
2 ヶ月以上ですね、はい。はい。すいません。僕たち、エクパを取っていなかったという。はい。い
や、申し訳ないよね、本当に、ね。
いや、もうなんか、取る気ないんじゃないのかなと思われてるかもしれないですけど。
はい。
取る気はあるんですけど。
あるあるある、全然。
結局なんかね、ダイナー優先だったりとかになっちゃったりとかしてね。
そうそうそう。
なんかちょっと。うん。
ズッポンさんが忙しすぎるってのも全然あるでしょう、多分。
で、それはもうさ、うん、ごめんとしか言えないんだよね。
な、うん、いや、だって、マックスで記事何本書いたんです、1ヶ月。マックスで。
マックス。
大体、ざっくり。はい。
あ、だから、4月と3月は、水曜ゲームがあったから。
はい。
そうするとさ、土日試合やって。
はい。
水曜日までに、デビューとプレビューを書く、2日間で。月カーで、レビューとプレビューを書く。プラス B ライブのプレビューを書く。
はい。
で、水曜日に試合があって、で、木金で、レビューとプレビューを書く。
はい、だから、週6本書いたっていうことですね、だから。
プラス、
バスケットライブ。
週末、取材に行ってたら、それの取材記事を書く。で、3月と4月に関しては、
はい。
37本とかかな。おかしいよね。
一、うん、日一本以上書いてるじゃないですか。
ありがたいっすよ、本当に。うん。マジで取材以外で家から一本も出なかったよね、本当に。
いや、そうでしょ。だって、皆さん、勘違いされてるかもしれませんが、
うん。
ズボンさん、本業ちゃいますからね、これ。
いや、でも、もはやもう本業だよ、これは、今もう。
今はね。
今はね。
いや、でもだって、
うん、
ねえ、本業があるわけじゃないですか。
まあ一応あるけどね、ほぼやってないね。
一応
ほぼやってないね。うん。
うん。
YouTube やってます。はい。
さすがやわ。
いやー、すいません。だから、そういったところでね、まあ、いや、撮りたいんですよ。やっぱりこれ面白いから。
わかる。
やっぱり、
うんうんうんうん、
エクパは反応もいいし、ね、
そうね。
なんだけど、でもやっぱダイナーね、やっぱり。
うん。
まあ、花木さんも頑張ってるし、みたいな感じで、ね。
そうそうそうそう。
ダイナーは優先したいなとか思うと、やっぱ週に、撮れてもいっ、うん一日なんですよね、やっぱり。
いや、うん、うん。
そうなってくるとダイナーになっちゃって申し訳なかったなと思ってるんですけど。いや、で、
編集とかも、ここに、皆さん気、わかります？これに、週、
そうだよ。
七八本書いてる中で、
そうだよ。
編集作業っていうのが入ってくるわけですよね。
そうですよ。うん。
うん。
そう、ダイナーもエクパもね、編集が必要なので、やっぱり。うん。
いやいや。
でも、そんなにでもないかな。辛いとかは全然ないかな。
いやー、うん、そら、そうだと思うんですけど、
うんうんうん、
時間って有限じゃないですか。あ、こんなこと言いますけど、1日24時間しかないですよ。いや、僕も結構本業やりながら、
うん、
今記事書いたり、書かせていただいたりとか、ダイナーのことやったりとかすると、結構寝れへん日とかあったりするわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん、言うたら。
うん。
うんうん、今も、実は毎年恒例の濃厚マッチレビューを書いてて、何万文字になるやつ。
はいはいはいはい、
はい。あれ、僕、2クォーター書き終わるまでに、もう2時間以上かかってますからね。だから、まあそういうことも あるわけですよ。まあ、僕のあれは極端な例ですけど、
うん、
まあ、そういうことがあるわけで。いや、すごい。まあ、僕も忙しくはあったんですけど、まあ、本とか書かせていただいてた時が一番ピークは、ではあって、
ね、
あれを乗り越えれたから、うん、今、普通にできてるっていうのは、あって。
そうね。いや、そうだよ。うん。
うん。
でも、僕はほら、その、拘束時間がないから、基本的に。慎太郎さんの方が大変だと思うよ、絶対に。だって、その、帰ってきて、家庭の家事やったりとかして。
はいはいはいはい、はい。やります
で、本当に落ち着くのはこの時間じゃ、11時過ぎじゃん、絶対に。
ぶっちゃけ、はい。
僕はもう昼間の時間ある程度、その、バスケのことに使えるからさ。
はいはいはいはい。
慎太郎さんの全然大変だと思う。
そうかな。
だからもう、まあ、ダイナーもエクパンも昼間取れたらさ、いくらでも出せるんだから。それができないから、やっぱりそれは。
そうね。
それはもう、それは、やっぱでも慎太郎さんの生活はそれはもちろん優先するべきだと思うしさ。うん。
うん。うん、あと、なぎささんもね。
そう。
あの子がバリ忙しい。
なんで、エクセレンスの MC やって、かつ、なんかいろんなことやって、ね。
はい。
いやでもなんか、なぎさちょっと綺麗になったね。前よりも。
そう。うん。なんか、生き生きしてますよね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。なんか、前はなんか、ちょっと、くすんでたけどさ、色が。
そう。ちょっとだから、自分で言うてましたけど、うんうんうん、崖っぷち言
う
てましたよね。
そうそうそうそうそう。だいぶなんか、落ち着いてきたのかなわかんないけど、うん。やりたいことやれてるのかなと思うから。なんか、だいぶなんか、生き生きしてる感じがあるなって、本当思う。うん。
うん。いや、ほんとそうっすよね。だからもっと、お話しする機会とかね、なぎささんメインで ね、こう話しする機会とかをね、うん、もっと作りたいなって僕はずっと思っているんですけど、うんうんうんうん、まあ、いかんせん時間がないと。
そうね。
うん、3人のスケジュールが合う日さ、本当にね、あれやもんね。
ないね、本当にね。
ないないないない。
うん、週に1回奇跡的にやってるようなもんだもんね、僕たち。
ギリ。
うん。うん直前でね、やっぱり忙しくてダメになったりとかすることも多々ありますし。
そうそうそうそうそうそう。うん。うん、だからね、まあ、はい、僕らの配信とか、綱渡りで、奇跡の上で成り立ってるんで、はい、もしね、まだ見てないという方がいたら。
そうです、はい。でもいいじゃん。すごくやっぱりファイナルね、すごく世界性も伸びてるし、うん。うん。
そうね。うん。
いやー。ね、ありがたいです、本当だから。
ありがたいです、うん、本当に。うん。何でもいいからコメントして。はい、外しやがったバカ野郎でもいいから、マジで。俺ほんまに。
謝罪しろってコメントついてたよ、この
間。あったあったあったあったあったあった。いや、ありがたいよね。俺だって、ただのサラリーマンやで。にさ、外れたから謝罪してくれって言われるってすごくない？
めっちゃ面白いなと思って。それを本気で言ってんのかネタで言ってんのか知らないけど。
うん。うん
いや、まあいいじゃん。人の感情を揺さぶれてるってことはいいことだと思う
よ。そうそうそう、うん。ありがたいなと思って。
そうね。うん。
うい
や、面白いわ。はい。ありがたいです、本当にね。
ありがたいわ、本当に。
まあ、それぞれね、3人活躍してますんで。
うん。
ね、そう、そうなった、まあね、本当に応援していただければと思いますけども、全然本題に行かないけども。はい。
そうですね。
はい。ファイナルですよ、はい。ファイナル。
そうですね。
はい。
うん。
慎太郎さんもね、YouTube で、なんつうの実況、試合見ながら
一つ一つの、裏解説的な、
セット、実況じゃないか、解説か。
はい。
ね、一つ一つのセットを説明しながらやってましたけれども、
うん。
まあ、結果的に琉球が優勝しましたが、
はいはいはいはいはい。
どこがポイントだったのかなっていうのは、慎太郎さん、まあ、ざっとしたまとめで言うとどういうとこなのかなと思って気になってんだけど。
そうですね。琉球が素晴らしかったっていうのは、
はい。
やっぱりあるんですけど、この、うん数字の面でも、
はい、
今までにない、
うん、
素晴らしい。だからね、スカウティングがすごくうまくいってたなって、
なるほどね、
いうところなんですよ。例えば、うん、この時誰がどういう風な動きをしてくるから、こういうディフェンスをしようとか、
はいはいはい、
こういうディフェンスをしてくるから、
うん、
裏を書いてこう行こうみたいなのが、うんうんうん、もう軒並み当たってたんですね。
はいはいはい、
はい。はい。まあその辺はまあ、もしかに動画とか記事を配信する機会があれば出そうと思うんですけど、それこそだからコー・フリッピン選手の活躍なんてのもそこがあるわけです
よ。なるほどね。
だからコー・フリッピン選手は外があまりないと思われているだろう。
はいはいはい、はいはい。
だから開けてくるだろう。
はいはい。アンダーだったもんね。
そう、アンダーだし、
うん、
ビッグロー選手はインサイドケアするために常にコーナーを離したし、なぜコーナーを離したかっていうと、右のコーナーとかが 25% しかないからなんですよ、はいはいはいはい、決定率が。うん。だろう。で、もう、あったし、
うん、
それを覆した
ん
ですよね。っていうのもあったし、あとはゲームワン2通してね、あとはここでコーフリッピン選手は自分で来るだろう、っていうところをアシストマシーンになってね。
確かに6、6とか7とかついてたよね。確かに。
そうそうそうそう、あれね、僕ちょっと本当にあこれそうかもっていう、なんだろう、はい、きっかけになったようなプレーっていうのがゲーム1にあったんですよ、1クォーターに。あ、これ決めてるなっていう。これアシストマシーンで行こうって決めたなっていう、決まってるか決めたなって思ったシーンっていうのが実はあって、その辺とかもね、ちょっと配信でお話できればなというふうに思ってるんですけど、1クォーター、ゲーム1の1クォーターにそういうシーンがあったんですよ。多分これまあもちろん妄想ですよ。でも明らかにそうだよね、みたいな。
じゃあ、その辺はまたちょっと細かくは YouTube でってことになると思うけれども。
はいはいはいはい。
まあ基本的にだからその、千葉はこう来るだろうっていうところに対して、それ以上の力を発揮できた琉球、まあコーフリピンしかり、それ以上の活躍できた琉球っていうところで、ゲームの流れを持ってったっていうのがあったってことだね。
そう。多分もし、いつも通りやってたら、わかんなかったんですよ。
千葉が。
いや、どっちもが、自分たちのバスケットをやろうっていう、いつも通り自分たちのバスケットをやれば勝てるっていうところでやってたら、ぶっちゃけ結果は違ったと思うんですけど、それが、対千葉対策っていうところに、
なるほど。
もう比重を全振りしていってたっていうところ、もう、
一
点突破でやってたっていうところが、もう、勝負を分けたところやと思うんですね。だからこそ、日替わりヒーローが出てきたりとか、ね、ここでセカンドユニットの活躍がある。そのセカンドユニットの活躍とかも、だからそこまでその、スカウティングとかも多分、あったとは思うんですけど、その、それ以上のものを出せるような準備をしていたのかなって、それは千葉が強すぎたからそうだったんだろうって思ったんですよ。
なるほど。まあ言ってたね、やっぱり。千葉が強かったからこそ強くなれたっていうふうにはね、みんなが言ってたんで、琉球の。
いや、間違いないと思うんすよ。
いや、そうだよね。だからそれはいいことだよ、本当に。
なんだろう。ゴールデンステート今年負けちゃったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ゴールデンステートウォリアーズ。普通に。
レイカーズに、ね。
なんか、そうそうそうそうそう。なんか、そういう、感じ？全チームがメタってるみたいな感じだから。そういうことを跳ね返して跳ね返してファイナルまで来たっていう千葉。だから、それを跳ね返しきれなかった試合だったっていうのはもちろんあるのかもしれない。で、歯車を狂わされていって、その狂った歯車がプレイタイムに現れたりとか、ね、ショットセレクションに現れたりとか、ディフェンスに現れたりとかっていうのが、ほんのちょっとのあれが掛け違いみたいなところを一点突破していったなっていうところ。そのすごい抽象的な言葉で表現すると、
はいはいはい、
そうなるんかなっていうふうには思いますね。
わかりました、はい、じゃあちょっと YouTube で詳しく聞こうかなと思うので、ぜひ皆さんも YouTube 見ていただければなというふうに思いますけれども、
全然ちゃうかもしれんよ、一応言っとくけど。もうそうやからね。
慎太郎さんの見方としてはそうだったってことだよね。
そうそうそうそうそうそうそう。多分鼻で笑われて終わりかもしれんけど、その場にいた人たちにしてみれば。
師匠、師匠が何て言ってくるか分かんないけど、
ね。いや、師匠、師匠にもう常にこう、添削されるのがね、もう恥ずかしくてしょうがないね。本当に。
いや、でも、予想会もね、師匠来てくれたしね、来るわけないって言ってたのに来たからね。
そう。うん、ありがてえよ。本当に、だって、本当にすごいことだよ。
師匠っていうのはあれですよ。千葉ジェッツのアシスタントコーチの。
あ、はい。
宮崎さんですよ。
はい。僕は勝手に、師匠って呼んでるだけです。多分まだ門くぐってないです。門前払われてる状態ですけど、ずっと。パンパンパンパン、ピンポンなんか押しても門前払われてる状態ではありますけど。
師匠出そうぜ、クパに。
いや、もうさ。
師匠出そうぜ。千葉ジェッツが許さない。師匠は OK かもしれないけど、千葉ジェッツが許さない。
そうそうそうそう。許さへんと思った。
はいはい。ということで、はい、まあ、ファイナル終わってね、シーズンが終わりましたけれども、はい、それでね、活性化してくるのが、あれですよ、はい。ストーブリーグですよ。ね。
そうですね。
はい。
楽しいね。
まあ、ちょっと、話、一つ一つ話すとキリがないんで、一つだけ、一、はい、チームだけピックアップしようかなと思ってるのが、このね、移籍市場、前半戦を賑わせた。
はい。
京都ハンナリーズ。
来たー、すごいよねー。
まあ、今実際 B1 で移籍が起きてるのが、広島へ、群馬から山崎亮君が行ったのと、あと、今日出ましたけれども、はい、渋谷にね、長吉優也選手が行ったのだけかな。うん、他は、移籍はまだ起きてなくて、はい、そんな中、はい、 京都ハンナリーズは、はい、3つのね、移籍をすでに、成功させているというか、契約しているという形で、はい、岡田優太選手、新州から、
はい、
そして、前田悟選手、川崎から、そして、はい、渋田レオン選手、新潟からということで、この3選手ですよ。はい、まあ、若くて、才能があって、はい、勢いがある。
はい、
まあ、まあ、スコアリングに関しては本当に、ね、はい、すごい、力のある3選手を早速獲得したというところで。
ほんまに、だって楽しみよね。だって25歳とか、それぐらいのさ、
そうだね。
ね、
うん、選手たち。渋田君が一番若いかな。
そう。うん、もうまさに新選組やんと。
そうだよね。
ね、若武者がさ、やってくるわけでしょ？エリスグリの。
そうだよ。う
んいや、これすごいのが、まず岡田選手さ、言わずもがななのが、はいはい、ペイント制限区域が決定率 76% でしょ？
あ、そんな高いんだ。
やばすぎ、シーズンで 76%、ビッグマンより高いからね、これ。
まあ、だからあれだよね、結局、ペイントタッチ、ドライブとかピックから入っていって、ゴール下で、まあ、フローターだったりとか、レイアップだったりとか、はい、あとエンドワンもらったりとか、
はい。
そういうのが多いってことだよね、多分ね。
そうそうそうそう。うん、で、実は意外に思われるんですが、サドル前田選手のペイント、ゴール周りの決定率 69% あるんですよね。
高いね、
うん。うん。はい。で、皆さんお待ちかね、僕が大好きな渋田選手ですよ。僕ずっとその、
好きなんだ。
もう B2 時代から彼を見たくてしょうがなかったんだから。
あんまなんかその、うん、渋田くんに関して言及してんのって聞いたことなかったけど。
いや、僕確か、佐賀会で、
佐賀会なんてあった？
あったよ。エクパーティーみたいなのがあってさ。
ああ、はいはいはいはい。
佐賀の試合をさ、
うんうん。あ、見たやつあったか。あったか。あったあったね。
そう。そう。なんじゃこの選手と。
確かに。
なんじゃこの選手って言うてて、
うん、
滋賀に、監督ごと持ってった
んですよね。そうだね。佐賀が。マイキーと一緒にね。うん。
そう、そう。やったぞと、彼を B1 で見れるぞと。
確かに。うん。
うん。本当にだって、すごいっすよ、だって。
まあ、そうだね。新潟で本当に、まあね、やっぱりキャプテンも務めましたし、
はい。
まあ本当に、なんていうの、スタメンという、不動のスタメンといいますか、中心選手としてね、活躍しましたし、はい、意外と外のショットっていうか、スリーポイントが上手いんだよね。
上手いっすよ。ね、上手いし、この選手もペイントの、うん、制限区域の決定率 62% ありますしね。
あ、そんなあるんだ。
ありますよ。そう。
あと、ま、ディフェンスもできるイメージもあるし。
はい。はい。そうなんですよ。
そうだよね。
うん。昔の多分、エクパーの回で僕は渋田選手を絶賛してる回が。
そうだった。
どこかにあるはずです。はい。
はい。そう。だから、これでバックコートはもう大体揃ったかなというイメージで、これに継続である小西くん、マシューライト、はい、青木くんなんで、はいはいはい、まあ、マシューライトは本当スコアリング能力半端ないし、青木くんもスリーポイント打てますし、
はい、
小西くんも2年目な、あ、今シーズンルーキーシーズンだったのかな、でもやっぱり、はい、プレイタイム得ていって、あ、2年目か、2年目だったけれども、すごくやっぱり成長したなって思える選手の一人だったし、
はい。
まあ、水野選手も言わずもがな、福島では本当にね、めちゃめちゃプレイタイムあって、はい、今年から京都だったけれども、はい、っていう選手だからさ、はい、みんな若いんだよ。あ、マシューライト30代なんだけど、
あ、まあそう。
そう、みんな若いけれども、うん、はい、みんななんかそれなり、うん、それなりとかかなり能力が高いと言いますか。うん。
うん、
粒揃いなのを出たというところではありまして。
うん、
やばいな、渡辺拓馬さん。
本当ですよ。さすがですよね。
ちょっとロスター固まったら取材もしくは YouTube お願いしようかなと思ってんだけど。
いや、本当っすよ。
うん。龍造さんの先輩だし。
そうですよね。そうですよね。ダブ撮りでね、確かやられてたような気がするんですけど。
うん。
いや、すごい、これ。
だから、あと外国籍どうなるかだよね。うん、
そうですね。いや、だから。
こんだけバックコート揃ったからね。
うん。僕、だから、CJ みたいな選手が一番合うんじゃないかって思ってて。
あ、ゴリゴリインサイド？
そう。
スリーポイントいらないみたいな。あ、そうだね。だから、外のショットを活かすために、
そう。
中でダブルチームしなきゃいけない選手みたいな。
そう。引力のある選手。そうそうそうそう。
ジョシュア・スミスとかね。
そうそうそう。
確かにそうだね。うん。
そう。
うん、
で、 しかもディフェンスできて、
うん、
で、なんていうの、なんていうの、ドライブした選手に、スコアリングさせるっていうことを厭わないというか、なんていうのかな。うん、そうそうそう、クリアアウトとかもしっかりやるし、
はいはいはい。
うん。で、外したらリバウンド。
走れるし、みたいな。
そうそうそうそう。二人引きつけたらリバウンド取ってそのまま持ち込めるし、
うんうんうん、
うん。うん。今年からだって CJ パスもさばけるし、まあそういう、なんか、そういうセンターのプレイヤーがいたら面白いんじゃないかなって僕は思うんですよ、ね。
確かにそうだね。
うん。だからスコーリング、なんて言うんだろう、その、なんだろう、ストレッチビッグもいいと思うんですけど、うんうん、この三本槍というか、まあまあ、その、ね、前田選手も当然、はいはい、前田選手も外ありますけど、はい、その岡田選手とか、渋田選手っていうところを生かすためには、ね、っていう
気持ちが。そうね。やっぱドライブもできるから、中でね、クリアウトできたりとか、
はいはいはい、はい。
なんかそういう犠牲になれるプレーができる選手って考えたら、まあ、CJ は適任かなと思うよね。そう、うん、
ないと思うけど、ジョシュ・スコット選手とかね。
ああ、めちゃめちゃいいね。うん。
うん、いや、だまあ、ないとは思うんですけど。
ないと思うけど、そのタイプとしてこういうタイプがいいんじゃないのっていうところで言うとね。
そうそうそうそう。
確かにそうだな。
うん。そうそうそう。
いや、確かに面白そうだね。
うん。
いやー、まあそうだね。やっぱり、結局、今シーズンもね、若手中心で、大丈夫、はい、京都って思ったところからね、全然大丈夫だったから。
サプライズでしょ
う。そうそう。むしろシーズン通じてこの若手うまく使うっていう、ロイナラさんはやっぱすごいなっていうのがあったからね。
すごいっすね。
いや、ちょっとだから今シーズン。だ、久保田君がね、もうこのロスター見ちゃうと、さすがに継続ではないかなとは思うんで。
いや、これ、いや、僕、久保田選手マジで好きなんで。
ね。
うん、大きいオファーかかって、って欲しいなーなんて。
ビッグチーム行ってほしいよね。ここまで来たらね。
行ってほしいっすよね。うんうんうんうんうん。
どこですか、慎太郎さん。
え？
なんかごっそりポイントガードが抜けたチームが、黒と赤のチームがあるみたいなんですけど。
そうですよね。
やっぱ僕はここに行ってほしいな。あのユニフォーム見てる、着てる久保田君をちょっと見たいなって気はするんだけれども。うん。
そうですね。
はい。
あ、怖えな。怖えな。
わかんないよ。まあ、全然久保田君に関しては引く手あまただと思うの。
はいはいはい。
一応、京都交渉継続にはなってるけれども、
うんうんうんうん、
それこそね、飛行機のチームとか行ってもいいと思うし、2番手として。
うん、そうね。
まあ、若手もいるけどさ。
ありありありあり。うんうんうん。
いいと思うんだよな。いろんなチーム、どこ行ってもいいと思うからね。うん。
はい。京都、ガード生まれますよ ね、
ね。そうね。小島元気もそうでしょ。
そう、伊藤達也選手なんかも
そ
うだし。
伊藤達也もそうだ。
そうそうそうだし、うん、なんか京都ガード出てくるみたいなイメージある。
まあ、久保田球も結局ね、その鈴木達也選手が一番手のところから一番手奪いましたからね、去年。
そうそうそうそう。うん、なんかそういうイメージが僕には昔から京都にあるなーって思うんですよね。
ちょっと京都に関しては楽しみだなっていうふうには思っておりますんで。
はいはいはいはいはい、はい。うん。
ね、
楽しみですね。
まあちょっとそれ以外のチームはね、まあちょっとずつ継続の話は出てますけれども、まあ、
はい、
ね、わざわざ扱わなくてもいいかなっていう部分もあるので。
まあそうですね、はい。はい。
またちょっと固まってくるところがあれば、面白いなっていう思うところがあれば、またね、扱っていこうかなって思いますけれども。うん、でも広島とかね、はい、名古屋は完全に継続路線、積み上げ重視で来てますし。うん。
いや、強いっす。
下田さん、仙台だよ、はい。仙台がどうなるか楽しみだな。
そうですね。仙台で。
曲結構出したからね、半分ぐらい入れ替わりそうな感じがあるので。
はい。はい、
あ、藤田さんとファイナルですれ違って、こんにちはってでっかく挨拶してたけど、多分、
本当ですか？
俺と分かってくるかどうか分からない。
いやー、分かってますよ、絶対。
分かってるかどうか分からない。
分かってますよ。うん、いやー、二人とこっちそうなんで、やっぱファイナル来ますよね。だって、琉球ゆかり深いですからね。
そうそうそう。うん。
西地区優勝に導いたヘッドコーチですから。
そうですよ。うん。
うん、
だからちょっと藤田さんがどういうふうにこう編成考えてきてるのか。うん。
うん。まあ、ディフェンシブなチームになるのは絶対分かってると。いや、本当にね、ディフェンス、よか、最後の方はちょっと怪我人とか、怪我人とかあって、はいはいはい、
うん、
ランキングね、ちょっとレーティングのランキングも少しずつ真ん中寄りになったとして、してるんですけど、うんうん、ディフェンスに関しては本当、途中、シーズン途中までトップ5とかいましたからね。
そうだったんだ。
はい。
ちょっとだから仙台は確か仙台はすごく楽しみだなって、うん、ワクワクするなと思っている。
うん、そう。
はい。ちゅう感じでよろしいですか。じゃあ。
はい。
なんやかんやもう40分話してますからね。
ああ、はい、もう話しましたね、結構ね。
え、
う
ん、あれやる？
やりましょうか。
やりましょうか。はい。
やりましょうか。僕の大好きな話あるんで。
はい。あれいきます。ミステリーコーナー。
来たね、これね。
はい。いや、うん、今日僕、あれですよ。急に無茶ぶりで今晩取れますよって診断されないように
送
った
ん
で、さすがにミステリー準備できてないだろうなと思ったんで、
はい、
ミステリーなしでもいいのでって送ったんですけど、
はいはいはいはい、
やるということなんで、ちょっと僕はね、
はい、
慎太郎さんのそのミステリー準備具合にね、ちょっと驚愕してるんですけれども。
はいはいはいはい。まあ、逆に、ミステリーならありますぐらいの感じ。
バスケの話はちょっとあれですけど、ミステリーならできますと言って。
ミステリーならあります。まである。よ、正直。
それは面白いね。うん、はい、
うん。
じゃあ、今日は何の話するのかな？
今、ちょっと彼呼んできますね。
お願いします。
お久しぶり、フリーメイソン。時は1947年、アメリカ・ニューメキシコ州で世界で最も有名なエイリアン遭遇事件が発生したのはみんな知ってるよね。それが、ロズウェル事件。
知ってる。
いい？我々はメディアの教育を受け、この事件は空想、果ては笑い話にさえなっているよね。いい？もし、このエイリアンとコンタクトを取った人物が存在していたとしたら、その人物の名前はマチルダ・マック・エルロイ。いい？83歳を迎えた彼女は政府がひた隠しにしてきた情報を世界に公表する決断を下したんだよね。いい？やばいよね、これ来ちゃってるよね。空軍、いや政府が隠してきた情報が公開されるって話。いいですか？日本の皆さん、どうして平気な顔してズボンのバスケにスーパーチャットしてるのって話。いい？信じるか信じないかはあなた次第です。
いや、それは知ってるよ。
はい。
宇宙人遭遇のその話は有名じゃないですか。
有名ですよね。はい。
でもそうだね、はい、
そうでしょ？
なんか、その、
手つないで。
そうそうそうそう。あのね、白黒の写真でっていうの有名じゃないですか。
うん。うん、
なんかそんなに、でもあれが、なんかその宇宙人を実証する、立証するものではないっていう感じに扱われてるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、そう。
ね。そう。何なんだろうなって今改めて思ったわ。
ロズウェル事件ってそもそも何なんっていう話があるんですけど、うんうんうん、まあ、1947年の7月4日、ロズウェル、ニューメキシコ州のロズウェルっていうまさにその場所で、正体不明の飛行物体の墜落事故があったと。
はい。
うん、軍は思いっきり農場に落下した物体を回収して、その事実を実は一般に公表したんですよ。本当はね。
なるほどね。うんうん、うん。
なんか落ちましたでと。回収しましたでと。これ本当にロズウェルデイリーレコードってまさにその新聞が一面トップで軍の発表した内容を基づいて空飛ぶ円盤捕獲みたいな、トースポみたいな記事がガチで一面で載ったんですよ。しかしその数日後、ロズウェルで実は一機じゃなくてもう一機飛行物体が落ちてたっていうのが分かったんですよ。うん。で、しかもその残骸とその乗組員であろう生物と言っていいのか、何かの遺体と思われるものを発見して、やべえこれ、俺たちの手に負えねえってことで、うん、政府が、これは観測用、気象観測用気球だよっていう声明の内容に変えたんですよ。これが、ロズウェル事件の顛末になってるんですね。だからこそ未だに、いやなんで、いや、最初、あったって言ってたのに。
うん、
なんで変えたん？なんかあるんちゃう？っていうのが、 もうここ70年以上もう語り継がれている語り草になってる。
うんうん、
というかこれをきっかけに、この間言った UAP とかの、うん、その、あの、ペンタゴンとかそういうのを調べ始めたみたいな話につながっていくわけなんですけど、はい。うん、まあ、あの、UFO の言葉の起源となったもの、ね。で、まあ、アメリカ軍の矛盾した発表内容っていうのが謎だよねっていうことがあって、はい、その、実はこの宇宙人が生き残ってて、そこにインタビューをしたっていう話が、実はあって、
うん、
あの、それが、公表したのが結構昔で、2007年に、ローレンス・スペンサーさんっていう SF 作家さんが発表したんですけど、マチルダ・マックエルロイさんという九段の、これ女性なんですけど、女性から、あの、その人の元に荷物が届いて、
うん。
はい。で、大量の原稿が届いたと。うん。で、手紙とね。
うん。うん。うん。
で、そのマチルダさんは、なんて書いてあったかっていうと、ここにはあなたが知りたい情報が入ってますと。1947年以来、私は極度の苦痛の中で生きてきた。知ってはならないことを知った私は、これらの秘密を守ることで、人類が守られると言われたと。
ほう。
はい。はい。なぜこれらの情報が世の中に明かされたらダメなのかっていうことは、まあ世の中にとってあまりにもセンセーショナルな内容であったりとか。はい。うん、さらにこの機密を知ってる他の人は行方不明になったり連絡が取れなくなってしまったんで怖すぎて私はずっと黙ってましたと。
うん。
うん、ただもう、私はもう83歳ですと。もう、あの、思い残すこと的なものはありませんと。だから、この情報を墓の下に持っていくのは人類にとってあまりよろしくないという判断を個人で。して、あなたに送ります、みたいな。スペンサーさんにね。で、ほいほい、実はこのスペンサーさん、マチルダさんのこと知ってるんですよ。
ほうほうほう。
この人は、あの、ロゼル事件の、を調査する第一人者みたいな人で、まず宇宙人が生き残ってたっていうことと、その宇宙人のことを知ってる人が空軍基地の中に結構いるっていうことが分かって、その人に、あの、しらみつぶしに当たってたんですよ。その時、働いてた人たちみたいな。
うん、うん、うん。
うん、その空軍基地にね。
うん。
立てた人たちっていう中に、マチルダさんっていう女性がいたと。
うん。うん、
しかもこの人は軍医、お医者さんやったんですね。
へ
え。うん。で、だから手当てした、しはった方、ね。
はいはいはい。
はい。まあまあ、正確に言えば、ウォーカー空軍基地。あ、これもう有名ですね。ウォーカー空軍基地。もうこれだけでロズエルってなるんですよ。うん、ウォーカー空軍基地イコールロズエルっていうね。はい。うん。で、この、その最初に取材した時は、もう門前払われたらしいんです。全然。はい。もう、知りません、知りません、言うて。それが10年後、文章をとにかくぐわーって書いた状態で、10年後送ってきたと。大量の原稿がね。
はい。
で、その、しかも、マチルダさんは、その情報をお送りした数日後に、安楽死で亡くなったって。アイルランドかなんかにいらしてて、安楽死で亡くなった。
うん、
もう一回言いますよ。安楽死で亡くなったと。
告げられた。安楽死。
はい。そうなんですよね。これが、要は何かっていうと、この内容はすべて、その人がおっしゃる、記憶の中で真実としている、ロズウェル事件で生き残った宇宙人とアメリカ軍の交流記録みたいなものを暴露したんですね。
うん。
はい。で、これを、このスペンサーさんは SF 小説だよって発表したんです。
ほいほいほいほい。
じゃないと、危ねえと思ったし、出版されないと思ったから、SF 小説だよって言うて、後出しでこれほんまのことなんです、みたいな話にしたんですね。はい。うん。で、じゃあ、これどんな内容だったのかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。
はいはいはい。
はい。はい、これ興味ありますよね。
そうだね。
は
い、なんだったのって感じになるよね、うん。
はいはいはい。じゃないですか。で、ま、実は宇宙人のご遺体が、マチルダ、さんがいた、ウォーカー空軍基地で届いたとき、何体かいらしたそうなんですよ。5体ぐらいいたそうで。
うん、
で、4体は生命反応を失っていて、もう1体、最後の1人、お1人だけは、なんか意識があるっぽいみたいな。意識って言っていいのか分からんけど、なんか生きてるっぽいみたいなのがあって、で、この人と何とかお話ししようと思ったんだけど、いわゆるその、皆さんが想像してるグレイ型のエリアですね。身長は子供ぐらい、120センチぐらいで、目が大きくて、
はい、
口は、ちっちゃくて、
うん、
顎が細くて、はい。で、そのコミュニケーションとと、更新したんですけど、全然、誰も、全然ダメやったと。ただ、一、うん、人、マチルダさんだけは、何かその、エイリアンからのメッセージ、頭の中になんか、 なんか変な感覚があると。頭の中になんか今思ってる感情とは別の感情が流れ込んでくるっていうものを感じたそうです。なぜか。
ほいほいほい。
お医者さんの風が、彼女が。
はい。ほい。
だから、つまりそのエイリアンっていうのは言語を話さない、口を動かさない意識によるテレパス的なコミュニケーションをしているっていうことが、マチルダさんは直感的に分かった。そうなんですね。
ほい。
で、まあ、それは驚くよ、マチルダさんは。で、これは、マチルダさん今何を思ってるかっていうと、みんなこうなってると思ってるんです。
うん。
うん。みんなこれを感じていると思ってるから、上司に、ねえねえ、あの感じどうでした?みたいな。やばかったっすよねみたいな話をしたんですね。だから。
うん。
うん。したら、何言ってんの君って。なって。実は彼女しか、そのテレパシーを感じていなかった。
ええ
そうなんです。
え
はい。
え急にミステリーコーナー始まったね。
急に始まりましたよね。来ましたね、急にね。
急に来たね。
急に来ましたね。
おうおうおう
そのマチルダさんだけは、このエイリアンと交信ができる存在だったんです。
ええー。
うん。で、ま、あの、本当だったら、何言うてんねん君。ちゃんと仕事しなさい。数日休暇取ったらで終わる話なんですけど、うん、ここがやっぱりアメリカですよ。アメリカ。
うん。
これをガチだと思ったわけですね。
なるほど。
はい、これはラッキー。話せる人がおったっていうことで、
うん、
生命体の通訳者という仕事を命じられました。同時に、彼女の役職は、とんでもない階級を特進して、あと給料は20倍になったそうです。
へー、そうなんだ。
そう、それぐらいの役職にならないと入れない施設に行って、
はい、
通訳やると、はい。だからもう大魔女も真面目よ。大魔女もマジでアメリカはやってたそうです。
へー。
うん。誰も、というのは、トップシークレット中のトップシークレットですね。
うん、うん、うん。
で、いろんな言語学者さんとかいる中でやってるけど、マチルさんしかやっぱわからん。で、質問のリストを渡されて、これに従って質問を、その謎のエイリアンにしてくださいっていう話。はい。で、うん、まあ、イメージはその、それこそ、昔のドラマの X ファイルとか、そういうので出てきたグレイ型で、
うん、
内臓もない。
うん。
神経細胞的なものがあるっぽいっていうのだけわかるみたいな。
うん。
感じ。当然、生殖期間とかもないし、食事を摂取する期間も何もない。うん、口も動かないと。
うん。
で、なんか神経回路みたいなものがあるだけ。で、だから、遠隔操作されてる人形みたいなのに近いんじゃないかって推測されたんですね。で、その仕組みは当然不明。
うん。
で、インタビュー。まず、インタビューで何をしたかというと、マチルダさんが、頭の中で問いかけるっていうね。そういう質問方法。
言葉ではなく、
はい。
頭の中で問いかけるんだ。
はい。英語で。
へぇ
ー。うん。それが伝わると。で、まずお名前なんですかって聞いたんですって。
うんうんうんうん。
うん。そしたら、そのエイリアン答えました。お名前が、エアール。
エアール。
エアールさん。うん。エイリアンさんのお名前、エアールさんです。
へ
ぇー。エアールキュンとでもしときましょうか。
エアールキュン。
まあ、キュンかどうかもわからんですけどね。
うん。うん
エアルキュンは、結構フレンドリーで、実は。
ほいほいほいほい。
怪我してないって聞くと、大丈夫やでって返ってきて。なんか、お腹空いてないって言ったら、
うん、
いらへんで、言うて。喉乾いたやろ言ったら、いらへんで、言
う
て、
うんうんうん。
え、どうやってご飯とか食べてはるんですかって聞いたら、なんか、なんか、ロボットでもないんだけど、なんか生物でもない、なんかね、遠隔操作されてるんです、私、みたいな感じ。
ほいほいほい。
で、宇宙空間でも生きられるんですよね、みたいな。だから最低限の機能しかないから細いんですよ、言うて。ちょっと自虐ネタもかましながら、来るわけですよ、エアルキュンが。細いでしょ、みたいな。
細いでしょ。
筋肉ありまへんねん、言うて。
はい、はい。
ガリガリですね、みたいな。ことを言うて言うてる感じで言ってたらなんかねこっからまたすごい話になるよこっから超 SF になるから、
うん、
心の準備してねはい、
うん
あなたたちはどこから来たのって言ったらドメイン
ん
って言ったんですよドメインなんちゅうのドメインネットワークのドメイン
え、うん、どういうこと
銀河のもうとんでもなく広い銀河のイメージが頭の中に入ってきて、それをなんとかアメリカの言語、地球の言語で翻訳しようとしたらドメインってなった。
ドメイン。
ドメイン。あのドメイン。
ドメインって、なんか住所とかっていう、なんかその、
そうそうそうそう、
居住地みたいな意味、意味だよね、わかんないけど。それが直訳かどうかわかんないけど。うん。
その、ね、つながりとか、その場所みたいなこと。だからもう訳しようがなかったんですよ。銀河のイメージが来るから。
はあ、なるほどね。
うん、だから、その彼女はどう解釈したかっていうと、宇宙に存在している一つの大きな文明。
うん。
いろんな星を股にかける文明があって。
うん。
で、そのエアルはドメイン文明の一員だよって言ってて、はい。で、なんか地球から40光年ぐらい離れてる場所から来ましたみたいなことを言って、うんうんうん、じゃあなんで地球に来たのっていう話じゃないですか、そもそも。
そうだね。うん。
うん。そしたら皆さん、ちょっと、心落ち着けて聞いてほしいんですけど、我々、実は、このドメインの管轄です。
あー。
はい。はい、管轄。
なるほど。
はい。観察対象になってるそうです。
あ、なんかでもそれは。
なんかね。
うんうん。理にかなってるかなと思うよね。
そうそうそうそうそう、うんうん。なんかちょっと話したじゃないですか。うん、もっとでかい文明があって、みたいな。あって、みたいな。で、それがだから今まで何度も来たよ、みたいな。
うん。
うん。だから、観察して、滅びないように守って、みたいな。
うん。
ことをやってきたよ、なんて話して。うん。で、だからまあ、そんな話を、突飛な話してるから、まあ、軍は、何言うてんねん、この子って。お金欲しいから言うてんちゃうみたいなこと言われたんだけど、でも、言うてでもコミュニケーション取れるのがマチルダちゃんしかいないから。
はい、はい。
うん。したらね、なんか、やるしかない言うて、また何回か、その、話をしたんですけど、確か2回目かな ?2 回目の接見というか、インタビューの時には、なんやったらちょっとエアル、テンション上がってたらしくて。うん。なんか、やったぜみたいな感じの感情がこう、脳を通じてやってきたらしいのね。うん。とてもなんか、楽しい、なんちゅうの、その、友達と、だべってるような、楽しい、温かい気持ちだった、なんていう。
そうなんだ。
話。うん、いやもう、ありえんでしょ、目の前にグレよって温かい気持ちになる。意味わからんじゃん。怖すぎるやん。
いや、でもまあ、あれなんじゃない、親近感もはや湧いてんじゃないの。
ああ、もう、そういうことよね。だから、うん、もうマブだ。
そうそうそう。
マブだ。そう。よくわかるよね。うん。だからまあ、マブだったから、で、地球の英語を勉強しませんって言うたんですって。
ほうほうほう。
マチューさん。で、エアル君にお勉強させたんですって。いろんな本読まして、絵本とか、うん、様々な本をゴリゴリゴリゴリゴリっと勉強して。うん、で、マチューさんこれね、偉いのが、もうすごいマブとか超えてんねんけど、宇宙人にね、これし、12時間かけてお勉強教えたのよ。
へぇ
ー。意味わからんくないですか?
どういう風にやったのか知りたいよね。うん。
うん。だから、これは、こういうものだってイメージを伝えて、犬のイメージを伝えて、こんな動物がいましてね、みたいな。これドッグって言うんですわ、みたいな。うちの星ではね、言うて。
うん。
ドッグって言うんですわ、言うて。12時間もサポートできる?
いやー。
マブじゃなきゃ無理じゃんって。
そうだね。うん。
うん。うん。だからもうで、ただエアルはめちゃくちゃ頭いいから、うん、16日目、2週間ぐらいこの生活を続けたらしいんですね。朝から晩まで英語のお勉強すると、
うん、
英語でできるようになりました。エアル君英語できるようになりました。はい。
すご。
うん。
まあ頭いいよね、それはね、
うん。そうそう、めちゃくちゃ頭いいんですけど、でも、ただ他の人が、普通はさ、だから英語喋れるってなったら、じゃあ俺もってなって質問しに行くんですけど、でもやっぱり、マチルダって、ちゃんとしか話したくないということで、一切質問を拒否すると。
そうなんだ、うん。
そう。で、ここでね、もういろんな話を聞くわけですよ。人類とは地球とはどっから来たんですか?あなたは何者なんですか?言って。そしたらなんかドメイン文明の領土にあるこの惑星の管理がお仕事らしいんですけど、このエアル君は。
うん。
だからもう8000年ぐらい前に地球来たそうです。うん。
はぁ?
うん。8000年ぐらい前に来たよ、みたいな。
はいはい。
なんか、一回修学旅行で行ったことありますぐらいのテンションで言わはったみたいで。うんうん、で、それでそのドメイン文明に管轄される前は、その前があったそうです。帝国文明っていうやばい文明があって。
うんうん。
もうまさにスターウォーズ。1947年だけどね。
うん、
スターウォーズ。ないけど。で、その帝国文明はこのやばい。文明で、そことドメイン文明争ってて、なんとかちょっとずつちょっとずつ帝国文明を弱体化させて、地球を取り戻したんだよっていう話なんだけど、うん、帝国文明結構やばくて、こう、魂をずっとこの、なんか、 あの、地球の中にいるように、こう、搾取するような永久機関みたいな風にしようや、言うて地球を作ってらしたみたいで、だから、あの、魂が普通はね、経験したくものって、あの、エアルが言うには、本来は受け継ぐ、次の肉体に受け継ぐもの、魂が元々にあって、肉体は仮のものだよっていう感じ。あの、エアル君が言うと説得力ありますよね、肉体は空っぽやから。そう、魂は、その存在して、それを引き継いでいくんだよっていう話をしてて、でも帝国文明はそういう仕組みを作らなくて、もう常にもう労働力としか見ないぐらいの感じで帝国文明をやってたから地球はそういう魂とかの発想がないんだよっていう。
なるほど。
だから牢獄だったそうです。
はあ、はあ、はあ。
犯罪者とか、帝国文明に反旗を翻す人だとか、犯罪者を閉じ込めておくための魂を、この、要は輪廻転生させないようにしていた、その、牢獄だった、そうなんですよね。だから魂が救われない。で、だから、でも、たまに、あの、以前、魂が以前から知っていた高度な知識が蘇る人がたまにいるんです。
ほうほうほう、
なんか中世にさ、レオナルド・ダ・ヴィンチいたし、ミケランジロいたしみたいな、天才がめちゃめちゃいた時代とかがあったりするらしいんですよ。その、例えばそれこそ、1900何年代にもニコラ・テスラがいたりとか、アインシュタインがいたりとかするじゃないですか。ね。それこそ、ね、イハルっていう、同時になぜか突発的に天才がめちゃめちゃ出てくる。賢者がめちゃめちゃ出てくる。あの、紀元前にソクラテスがいたり、プラトンがいたりみたいな。めちゃくちゃ頭いい人が急に出てくる時代があるって。だからそれはだから、あの、魂のその、本当は、引き継がない知識を、なんか知らんけど、数年単位で、その装置にメンテが入るのか知らんけど、帝国文明の装置にメンテが入るのか知らんけど、それで、あの、引き継いじゃった人たちらしいです。
へぇ
ー。だからめちゃくちゃ頭良くて、その文明とかを飛躍的に進歩。させることができていたんですと。で、ただ当時だから古代文明っていうのはその賢者たちが気づいたけど、もう肉体が死んだら魂は引き継がないから、次は、その生まれ変わっても赤ちゃんからまたやり直すから、文明が滅んでは生まれ、滅んでは生まれっていう風に、高度な文明、昔めちゃくちゃすごい文明あったのになんで滅んだのっていうのは、その、そういう理由なんだよ。帝国文明の仕業なんだよ、みたいなことを言うてはったんですね。で、だからその、今回は、4人はすぐに、5人来てて4人はすぐに魂を取り出しても、母性というかその、なんちゅうのかな、魂をもう抜き出したから、もう死んだようになってるけど、僕はちょっと話してみようと思って残りました、みたいな。好奇心満点な、
ね。そうなんだ。
エアル君が、エアロ君、前、と、もう名前も、ぐちゃぐちゃになってきた。はい。キュンがいてて、この話をしました。で、それで終わったんですけど、もう軍の上層部はもうマチルダさんも待ってられへんと、もうなんか、もうファンタジーばっかり話してはるから、もう強制的に吐かせようと思って電気ショックとか与えやがったそうなんですよ、エアロ君。そしたらもう一切も話しなくなって。うん。マチルダさんが問いかけても、もう、魂を切り離しても、全然、受け付けなくなって、もう死んじゃったって、なった。そうなんですね。で、その後、だからマチルさんは嘘や、と思われて、あの、自白剤まで打たれたそうです。
な、俺も今思った話聞いてて。
はい。
あの、それ、マチルダさんが、
はい。
私は話せますよって嘘をついて、
はい。はい、
さも、言ってない、エアル君の話を、
はい。
でっち上げて、
はい。はい、
で、さも、それで、言葉が伝わってるようにしてる可能性もあるなって思いながら聞いて
た。もちろん。
うん。
あるから、
うん、
もう徹底的にやったそうです。当時の、まあ、科学技術であるけど、昔結構えげつない自白剤とか、あるんで。
あ、そうなんだ。
はい、あの、戦争してたからね。
あ
うん、えげつない薬とか打って。
うん、
で、それで、検査、いろんな検査したんですけど、嘘ついてないって分かるとどうするかっていうと、軍は彼女を、あの、放って、蓄するわけですよ。早期退職させる。早期退職させても、軍からも、もう要は、
軟禁
までいかないけど、
うん、
もう常に監視のもとに退職金渡して、で、秘密保持契約にサインさせて、
はいはいはい、
常に監視がいるような状況に置いた、わけですね。
うん、
これが、何がおもろいかって、全然その矛盾がないというか、 ファンタジーではあるけど、はい、壮大なストーリーではあるものの、なんか矛盾が一切ないインタビューの内容だったっていう、うん。
なるほどね。
ことで、はい。だからこれが果たして、昔から言われてるなんかいろんな都市伝説を符合する部分があって、まあそれがだから作り話だって、作者は言うてるんで。
作り話だということにしてるわけね。
そうそうそうそうそう。だから、これは本当の話かわからないけど、本当にその、マチルダさん、顔写真も検索したら出てきますよ。
はいはいはい、
あの、軍にいた時の彼女。で、その女性がどこどこにいたっていうのわかってるし、うん。それ取材したっていうこともわかってるんですよ。
うん、
その、メッセージのその、届いた書類の内容とかもわかっているので、信じるか信じないかはあなた次第ですっていう、マジでそういう状況です
。はい、確かにそうだね。これは本当に何が正しくて、っていうのはちょっとわからないね。その人だしかっていう、その一時情報がそこにしかないっていうのはね、本当わからないもんね。
でも夢あるでしょ。
確かにね。面白いね。
これ大好きなんですよ、僕。がリアルでね、妙なリアルさがあって。女の人とだけ、お医者さんとだけ心を開いて、エイリアンが話してくれましたみたいな。なんかドラマやん。映画やんっていう。
やば。
だからその二人には、なんか、12時間英語を教えても苦にならないぐらいの、初対面で話したこともないけど、
はいはいはいはい、
心と心がまさに通じ合った絆がある。っていうことは、我々も、エイリアンと心と心が繋がることができる可能性があるな。
確かに。そういう映画作ろう。なんだろうな。ET とかいうような名前にしてさ、はい、
そうですね。指を光って、その、いや、マジで一緒。マジで同じこと思ったね。うん、自転車で送り届ける感じで行きましょう。
映画作ろう。うん。
はい、
多分誰も作ってないから。
いや、そうっすね、はい。ここ今多分僕らだけの話になってるし、5人ぐらいしか聞いてへんから大丈夫ですよ、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後に、はい。パパ活コーナーで終わりにしましょうか。は
い、パパ、いや、言い方よね。どっちにしようかなと思って
もう、ね。どっちでもいいですよ。うん。
どっちにしようかな。
どっちも面白いと思うので。はい。
うん。私事で大変恐縮なんですけども、
はい、
あの5歳、この間年長さんになった、息子が、
ほいほい。
おりましてですね、はい。これほんまなんですけど、こう、もちろん教えてないですよ。
うん。
教えてないんですけど、こう、やっぱ飛行機とか、ヘリコプターとか好きじゃないですか。
うん、うん。
空飛ぶものみたいな図鑑を、
はい。
読んでたんですね。
男の子
の。ジャンボジェット。そうそうそう、ジャンボジェットとか。で、彼が言うたのが、これが小型ヘリ、大型ヘリ、
うん。
オートジャイロ、
うん。
パラグライダーって言って。
あれ、なんだっけ、それ。
待て待て待て待て待て待て待て待て待て待てと。待てと待てと。お前、同年代やろ。See you guys!
あったね、そういう面白いやつ。
ホリケン、ホリケンス、ホリケン。
ホリケンか。
ホリケンス。
いやー。
両手広げてパラグライダー。いやもう、絶対お前、笑う犬とか見てた世代や、お前、と思って。
見てた、
見てた。30ぐらいサバ読んでると思って。
20年以上前、25年ぐらい前だわ、あれ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。ほんまにびっくりですよ、これは。うん、衝撃でした。
いや
ー、はい、
あれだね、中にもしかしたら違う人が入ってるのかもしれないね。
いやマジで本当に同年代の可能性ありますよ。
あります、
うん、はい、まあ、もしくは前世がホリケンって可能性
あります。あ、死んでないからホリケン。
不謹慎極まりないエンディングになってしまいましたけどね、はい、まあまあそう。